今まで通ってきた中で受けた私の恵みを忘れないようにしていきなさい。しかしこの後さらに大きなことを私は成していこう。それゆえあなた方の信仰をさらに発展させていきなさい。
この教会レベルにおいても、また部門においても、また個人においても、さらに働きが大きくなればなるほど様々な困難は許されますが、この感謝というのが一つポイントになってくると主が見れます。
問題は大きくなっていきますが、しかし私の言葉はすでにあなた方に勝利を与えていると称えます。それへさらに深く私の言葉に立ち、私の導きを全うしていきなさい。この後あなた方は大きな奇跡と、また私の技の現れを見ていくと称えます。
さらにこの感謝と賛美をこの継承した中で、この感謝と賛美をこの祈りの中で深め、この感謝の中での主の語りかけをしっかりと捉えていきなさいと主が言われます。
多くの奇跡をあなた方は見ていきますが、栄光を私に帰し、さらにあなた方は減り下り、私の導きを全うしていきなさい。使命を全うする中で、表される私の祝福は大きいと称えます。
特にこの困難なことが許される中で、この感謝を徹底する際に、この感謝の祈りが積み上がることによって、その背後にある素晴らしい神の計画がはっきりと信仰で見えてくると主が言われます。
それでは再び賛美する時を持っていきたいと思います。God, you're walking for my good, for my good, for my good. God, you're walking for my good. Yes, He really is. God, you're walking for my good, for my good, for my good. God, you're walking for my good. Yes, He really is.
天の様、予言の言葉をありがとうございます。セミナーを感謝します。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんこんばんは。20年ぐらい前だったと思いますけど、私、予言っていう本を書いたんですね。それで、確かそれ18章まであったのかな。それでですね、その予言の働きに関して、神様の特別な手があるというふうに思いますのでですね、この第7礼拝、今日は東京カリスマ聖会ですけども、セミナーをね、教科書っていうか本に従って一章ずつやっていきたいと、こういうふうに思います。ですから、いつもは一番最後になると思いますが、今日は東京カリスマ聖会なので最初になりましたけどですね、どうぞそれは覚えつついらっしゃってください。で、聖書を読みしたいと思います。使徒行伝の2章のヨエルの予言ですね。お読みいたします。16節は、これは予言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は予言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日、私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは予言する。また私は、上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは血と火と立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となる。となり月は血に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。お祈りします。天の様、 あなたが私たちを共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これから短い時間ですが、預言に関して学びますが、生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。この今読みましたヨエルの預言というのは非常に重要なポイントを持っている預言なんですね。それは何かというと、聖霊様の降臨ですね、ペンテコステによっての時にそれが成就して、で私たちに聖霊様が与えられるようになる。それだけではなくてですね、そこが教会のスタートになっているんですね。でこの特別な聖霊の注ぎかけによって私たちに聖霊様が与えられ、また教会がスタートし、で全世界に教会が広がっていった、もう素晴らしい出来事が起こった、その予言です。でこの時にですね、何が書かれているのかというと、聖霊の注ぎかけと、そして予言の働きのことが書かれているんですね。それはどうしてそう言えるのかと言いますとですね、17節で、息子や娘は予言して予言が書いてあるんですが、青年は幻を見、老人は夢を見ると、こう書いてあるんですね。で、ある予言者は幻が夢、予言でした。ある予言者は夢が予言でした。つまりこれは全部予言のことを述べてるんですね。そしてですね、その後まとめて書いてあるんですね。それは何かっていうと、その日私のしもべにも橋ためにも私の霊を注ぐ、すると彼らは予言すると。つまり予言がポイントになっているわけですね。そうしますと、ペンテコステの時にこのヨエルの予言は成就したんですが、二つのことを述べていることになります。一つは聖霊の特別な注ぎかけ。ここが大きなポイントとして起こった。次にですね、予言が現れている。だからその二つなんですね。それが一つの大きなポイントなのです。で、この時にですね、予言っていうのは賜物の九つのものの一つなんですね。で、カリスマの問題がいろいろ脚光を浴びて一番最初に出てきたのは威厳の問題なんですね。それが問題となりました。次に癒しの問題が大きく取り扱われるということになったんですね。ところがね、ここでは予言って書いてあるんです。これはどういうことを意味するかっていうと、つまり、このペンテコステの時の聖霊の注ぎかけと、そして神様の技の中でですね、聖霊様の働きと予言の働きにポイントがあるということが述べられているわけですね。そしてこの予言というのは非常に興味深いです。それは何かというと、すでに成就した予言なんですが、これから成就する予言でもあるんですね。どうしてそれが言えるのかと言いますとですね、この後の表現ですね。また私は上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは地と火と立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に、太陽は闇となり、月は地に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われると。こうあるんですね。で、ここで主の大いなる輝かしい日が来る前にって書いてある。そして、それは何を意味するかっていうと、イエス様の再臨です。そして、観難時代の記述もあります。そうしますとですね、この予言っていうのはですね、2000年前のペンテコステの時に成就したんですが、しかし、今の時代、イエス様の再臨の前に成就する予言でもあるんですね。ですから、まあ最初、多くの人たちはそれを最初の初めの雨と呼び、後の方を後の雨と呼んでるんですが、この後の雨においても、聖霊の注ぎかけと予言の働きが言われているわけですね。ですから、これから大きな神様の技が全世界に起こってくる中で、ポイントとなっているのは聖霊の注ぎかけとですね、予言の働きですね。そうなりますとね、予言が重要なポイントとして、もちろん中心は聖霊の働きなんですけれども、あるということに気がつきます。それとともにですね、第一コリントの14章の一節を見てみますと、こう書いてあります。何と書いてあるのかというと、愛を追い求めなさい。また、御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさい。とこう書いてあるんですね。で、愛を求めなさいって、まあ、キリスト教会の中心ですね。 これは当然のことですね。で、次に書いてあるのはですね、御霊の賜物、9つありますが、それを求めなさいってこう言ってるんですね。だから皆さんね、賜物っていうのは求めるものなんです。そしてその中でも予言っていうことを言ってます。9つの賜物があるんですが、威厳でも癒しでもないんですね。予言って言ってるんですね。つまり予言に大きなポイントがあるってことを言ってるわけです。で、今、再臨が近づいてくる中でですね、聖霊の働きが強まってくる中で、予言が特別な位置を占めているっていうことをね、覚えておいてください。そしてですね、私はこの聖霊の働きの中で予言の働きがあるのとないのと、私たちの働きが大きく変わってきてしまうというふうにね、ちょっと感じてるんですね。ただしですね、この予言の働きというのは、起こり始めてるんですけども、非常に評判が悪い。で、どうして評判が悪いのかっていうと、理由は簡単です。いろんな問題が起こったからですね。それで、福音派の人だけではなくて、カリスマペンテコステの人まで、ちょっと予言の働きはどうかと思う、そういう方々が多いのです。じゃあどうしてそういう問題が起こってきたのかって言いますとですね、一つ基本的な問題があります。それは何かっていうとですね、予言を聖書的に用いていなかった。これが一つ大きな問題であったということに気がつきます。予言自体に問題があったんではなくて、その予言を使う私たちの側に問題があった。でも、もし私たちが予言を聖書的に用いるならば、この予言を通しての神の働きは顕著にこの私たちを祝福し、私たちの働きを大きく祝福することになる。ですから、聖書的に用いるっていうのは、非常に重要なこう意味があると。いうことをね、覚えておいていただきたいと。こういうふうに思います。だから、聖書的に用いるかどうかっていうのは重要な意味合いを持つんですね。それで、私たちはミッション、海外宣教のミッションの働きをしてるんですけども、ミッションの事務所にですね、機械が来たんですね。それはミッションのレポートを出すときに折らないといけないのが大変な労力がかかるので、折り機を頼んだんですね。やってきました。そしたらですね、すごいんですね。ババババババババババババババババで折り機で、こう、できちゃうんですね。で、みんな喜んだんですね。手間が省くていいと。そしたらね、しばらく経って動かなくなっちゃったんだ。で、一生懸命みんなが直そうとするんですが、全くダメだったんですね。それでそのままね、灰をかぶったまま半年ぐらいいました。で、私その時思ったんですね。何を思ったのかっていうとですね、まずい機械を買っちゃったなと。当たらなかったなと。こういうふうに思ったんですね。でもね、そのままにしておくわけにいかないので、機械に強い人が来たんですね。弓野さんが来た時に、見てもらったんですね。直してちょっとくれませんかっていうことでね。そしたら弓野さん、折り機の下にちょっと入ってですね、ごそごそっと1、2分やってました。そしたらどうなったのかっていうとね、折り機がね、バーって動き始めたんですね。じゃあね、弓野さんは何をしたと思います?実に簡単なことをしたんですね。それは何かっていうと、コンセントが抜けてたので、コンセントを入れたんです。つまりね、その機械は間違ってたわけではなくて、壊れたわけではなくて、要するにコンセントが入ってなかったんです。つまり、使い方の基本的なミスがあったからですね。その機械はね、おそらく今でも動いてんじゃないかと思うんですが、ボンボン動いております。故障せずにね。で、この時に何が問題であったかっていうと、使い方が悪かった。だからもし私たちが聖書的にそれを使うならば、これはですね、神の御心に従って大きな祝福のもといとなり、技のもといとなるということね。どうぞ覚えておいてください。そして今、この後の雨のリバイバルが起こり始めている中でですね、この予言の働きは決定的なこのポイントとなる。で、皆さんの働きの大きなポイントとなると。こういうことをね、覚えておいていただきたいと思います。ライオンドルボンケはね、引退しましたけども、素晴らしい働きをしていました。そしてライオンドルボンケがある時言った言葉が入っています。 それは何かっていうと、始めた時は何もなかったと。ただ、予言を通して表された神の言葉があった。しかし今、その神の言葉の成就を見ていると。で、この時に、ライオンド本家の働きにおいて、予言がいかに大きなポイントであったかっていうことをですね、感じるのです。で、また私もちょっと感動していることがあるんですね。それは何かっていうとですね、20年前にこういう予告があったんですね。それは何かっていうと、ヨーロッパにおいて予言の働き、予言の本の働きは、まず東ヨーロッパから入っていく。そして東ヨーロッパから西に入っていく。こう言われたんですね。私ね、そんなもんかなと思ったんですね。そうしましたらですね、予言の本の働きがまず、旧東ヨーロッパのチェコで始まったんですね。で、ポーランド語にも訳されています。で、今、ウクライナとロシア語に訳されようとしているんですね。で、まさに東ヨーロッパから始まっているんですね。それとともにですね、ちょっと驚いているのは何を驚いているのかというとですね、ドイツで翻訳されることになったんですが、ドイツは西ですよね。そこに動き始めて、まさに主の語られたこと通りのことが起こり始めているということを感じます。予言は重要なポイントを持っています。それゆえですね、どうぞ皆さんもね、勉強し、さらに予言の事柄を聖書によって知り、大きく用いていていただきたいと思います。どうもありがとうございました。天の様、あなたの恵みを感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それではですね、メッセージの方に入っていきたいと、こういうふうに思います。第一テサロニケの5章を開いてください。4章ですね。16節から読みます。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちに、ご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で死と会うのです。このようにして私たちはいつまでも死と共にいることになります。天の様、どうぞこの聖書の箇所を開き、豊かに導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。で、これで、セミナー終わってメッセージと。いうことになります。で、今コロナの問題で大変な問題になっております。これは時代を大きく変えているなと思いますし、いろんな困難がね、予想されますね。しかし先ほど、久保田牧師がメッセージされていたようにですね、確かに困難なんですが、世に勝ってるんですね、クリスチャンは。で、どうして勝ってるのかっていうとね、神によって勝ってる。で、言い換えればね、私たちが神の約束の言葉を信じ、それに立つことによってですね、神の勝利が私たちに現れるということを主は言ってるんですね。ですからもちろんクリスチャンがね、そのままの姿で勝てるわけではないのです。神にあって、そして神の言葉によって立つ。その時に勝利を見るということを覚えておいてください。ですからいろんな問題とか困難がありますが、神に立って我々が対応するときにね、主の勝利を見ていくと。まだ神様を信じてない方はですね、神の言葉に立ち、神に信頼するときに、神の守りと祝福が来るということを覚えつつね、神様に立ち戻られることをお勧めいたします。で、今回のコロナ騒動を通してですね、ちょっと感じることがあるんですね。それは何を感じるのかというとですね、65歳以上が危ないって言ってるんですね。で、私65歳以上なんですね。25歳ですけどもですね。それとともにですね、基本的に疾患がある人が危ないって言われてるんですね。で、私基本的な疾患があるんですね。しかも危ないと言われてる基本的な疾患がいくつかなんですね。しかも去年はね、4回入院ですよ、皆さん。4回目はね、まあ4ヶ月入院ですね。で、非常にね、何かっていうと、あたかも狙われてるかのようにね、危ない状況なんですね。でもね、危なくないんです。なぜ危なくないかっていうと、神がいらっしゃるから。なぜ危なくないかっていうとね、神の約束があるから。もし私たちが神から離れるならば、危ないです。 神の約束から離れるならば、私たちはね、主の勝利をね、見ません。しかし、私たちが神の約束に立ち、対応するならばね、主の栄光と御業を見ていくということをね、どうぞ覚えておいていただきたいと思います。それとともにですね、一つ大きな祝福があったんですね。まあ、皆さんはそれほど大したことないと思ってるんですが、私は大したことあるんですね。巻き爪が治った。で、この巻き爪が治った時にですね、私ね、大きな失敗をしちゃったんですね。それはね、巻き爪を切って直すのか、ワイヤーで直すかってやり方の違いがあるんですね。で、ワイヤーを勧められたので、まあ、はっきり、主の確認はなかったんですが、ワイヤーで行くかということでね、有名な病院に行ったんですね。そして、そこで受付をして、そして、いろいろやった後にね、後から聞くんですね。言ってくるんですね。何かっていうとね、保険が効きませんって言ってきたんですね。で、その瞬間ね、私何と思ったのか、見心じゃないと思ったんです。つまり、お金がかかるでしょ。ね、あ、これは見心でないっていうストップを受けたんですね。ところがね、行き上がり上ね、もうね、断れない状況なんですね。だから、私はね、見心でないと思ったんだけど、断れなくなっちゃったんですね。それでね、去年の多分ね、6月頃だったと思いますよね。病院行ったの。つまり1年ですよ。そしてね、その後ね、やってもらったんですが、あまし具合が良くなかったんですよね。で、違うワイヤーのところに行ったんですよね。でね、保険が効かないもんだから1回についてね、すごいお金取られる。そしてね、次はワイヤーのところに行って、で、次に診察に行くときにどうしちゃったのかというとね、高知でね、転んじゃったんです。入院になっちゃったからね、行けなくなっちゃった。そしてね、4ヶ月の入院中ですね、巻き爪のことで大変な苦労をいたしました。ワイヤーのことよく知らないんですね。それでね、出てから、その巻き爪のところのワイヤーのところに行ったんですね。そしたらね、診察の時間がかかるの私嫌いなんですが、30分くらいやってくれるんですね。それとともにですね、治らない。で、病院代も高いんですね。そしたらね、看護師さんが言い始めたんですね。皮膚科に行って見てもらった方がいいんじゃないか。で、ちょっとね、祈って、神様に聞いたんですね。そしたらね、皮膚科に行くのは御心であるっていうことを示されたので、行ったんです。そしたらね、まさかその日に行けるとは思わなかったのに、6時までやってるから来てくださいって言われて、それ行ってね、そのままね、切ってくれたんですよ、巻き爪。手術してくれたんですね、小さな手術。そしてね、消毒とかなんかやって5日で治っちゃった。で、そしてね、もう病院に来なくていいということでね、あっという間に1年かかって何とも治らなかったのが、5日で治ったんですね。で、その時にね、まあ、感謝したんですが、嬉しかったんですが、思ったんですね。何が思ったのかなっていうと、あの時ね、御心でないって示された時に、早くやめとくんだったと。で、御心でないことを選んだ時に、確かにいろんな問題に巻き込まれ、御心のことを選んだ時に神の技の中を歩んでる。で、この御心を行うことのね、重要性っていうのを非常に強く感じました。それとともにですね、ちょっと感じていることがあるんですね。だからどうでもいいことなんですが、巻き爪が切られた時に、で、巻き爪の痛みがなくなった時に、あ、ちょっと次の段階に入ってきたのかなっていうふうにね、ちょっと感じております。それとともにですね、予言の本がいろいろな形で動き始めてるんですね。それで、ドイツの方で、ね、翻訳してくださる方をですね、最優先で翻訳しますっていうふうに言ってこられたんですね。予言を通してね、これは神の御心があるということを感じられたようです。で、ポーランドの方でもね、ビデオを作ってくださいと。そして、そのビデオを用いながら本の説明やなんかして、予言の働きの発展をね、求めていくっていうことを言われてきました。ちょっといろいろ動き始めてるんですね。 ですからどうぞ皆さんもね、確かにコロナで大変な状況ではありますが、この後ろに神の計画があるとともに、皆さんもいろいろ困難の中に入りますが、同時に皆さんの後ろにも神の計画があるということを覚えつつね、主の御心を全うすることによって主の技が進むということをね、覚えておいてください。それで白馬のキャンプの映像がありますので、それを見ていきたい。
白馬キャンプ2019。白馬キャンプは毎年夏に行われるクリスチャンのキャンプです。今年で22回目を迎えるこのキャンプは、日本全国海外から多くの方々が参加されます。今年は535名の方々が参加されました。そして今年は海外から特別なゲストが参加しました。私たちが支援しているカンボジア孤児院の子どもたちです。みんな楽しんでね。白馬キャンプではさまざまなアクティビティが用意されています。白馬の大自然を満喫できる八方尾根散策。おっと、今年は霧が濃かったようです。これはこれで味があるかも。スポーツが好きな方にはバスケットボール。リーダーは県選抜選手にも選ばれたバスケットマン。大人も子供も本気になって楽しんでいます。白馬グリーンスポーツの森は白馬の自然の中でアスレチックや魚釣りが楽しめます。カンボジアのみんなも楽しそう。Jゴスペルコンテストファイナル in 白馬、夏の白馬キャンプの大イベントです。参加アーティストは大人だけじゃありません。アンダー21の部、キッズの部も用意されていて、幅広い年齢のアーティストたちが今年も神様に賛美を捧げます。
京都から来ましたのにです。自分は関西から来たので、関西のチームに頑張ってほしいなと思っています。
そして今年はカンボジアのフォローガットも参加します。今年の優勝はエルサレム。アンダー21部門、エシュルン。キッズ部門、子供器物。おめでとうございます。
知能制御系というか知能 AI です。
21世紀型の福音宣教のため、 各種セミナーも行われます。今年は中村牧師によるAI、IoT セミナーも行われました。最近
の2010を作っていくとすごく聞き取りやすい、メロディーを作っていくことができます。
こちらマークの隣に矢印みたいになりますよね、うん、こういうダウンロード、うん、それがダウンロードというものです。
カンボジアのみんなはオーケストラセミナーに参加したみたい。頑張れ。あ、こんなところでのんびりしてます。そろそろ正解が始まるよ。白馬キャンプでは毎日朝夕に神様を礼拝する時が持たれます。今年はどんなことが語られるのでしょうか。
私たちはですね、皆さん主に愛されるということに選ばれているんです。我々はね、主に愛されるということに選ばれているんです。
神様は私たちの願い、思い、心をちゃんとご存知なんです。
私たちたとえ力なくても、また能力なくても、また何やっていいかわからなかったとしても、祈っているならば、祈っているならば、神様が御業をなしてくださいます。
そして、ね、愛してるから、我々がね、価値のある最高の人生を生きることはね、主の御心なんです。我々が幸せになることは主の御心なんです。問題が解決することは主の御心なんです。最善なことが与えられることは主の御心であるっていうことを、ここからスタートする。あ、神様、どうして私からが遠く離れてるんですか。神様に近づきたい、しかし近づけない。あるところまでしか私の力では神様のところに行けない、神様のところに行けないと思った時に、神様は言われたんです。あなたがそう思ってるだけで、私はあなたの中に、あなたと共に。
私たちはね、この終わりの時のリバイバルに召された、この群れとして、教会として、そのもうすでに語られているリバイバルに向けて進んでいるわけです。
永遠の神の愛の光、これが私たちをさらに幸せに変えていき、そしてですね、さらに働きを進め、技を出していく、これが私たちの教会の名前である。そしてね、神様はね、私たち一人一人を愛しているんです。だから私たちは明確にね、信仰を使うポイントとしてね、私は愛されているって告白するのが信仰を使う。
今年の白馬の賛美大会も最高でした。今年のバイキングも最高でした。
ありがとうございます。
はい、今回はですね、私なんと20年ぶりにこの白馬キャンプに参加しました。それもカンボジアにいるおじいの子供たちと共に、これは本当に素晴らしい、神様の愛を感じるものでした。本当に感謝します。
はい、今日特にあの告白を通して、神様が私たちを愛されているんだなと強く感じられました。
王の王、全世界の王、主の主を讃えます。感謝します。賛美します。あなたを讃えます。リバイバルは起こっています。またさらにあなたの技が起こります。私たちを用いてくださいます。力強い技が始まっています。私たちはそれを知っております。それゆえあなたを讃えます。あなたを讃えます。あなたを讃えます。あなたを讃えます。あなたを讃えます。賛美します。7月の28日だっけ、28日から白馬キャンプが行われます。どうぞそのためにお祈りください。というのは、あのグリーンプラザが今閉鎖になってしまってね、4月最初まで閉じてるんですね。 あとコロナ問題がね、もちろん後ろにあるわけですけども、それでどうなるか分かんないので、実際行けるかどうか分からない状況です。しかしね、御心ならば行きますのでですね、まあ、祈っていていただきたいと、こういうふうに思うんですね。行ったら特別な集会になるということを感じます。それはコロナ問題を通してですね、まさに、人間的に言うと、再任の時がですね、一気に近づいちゃったんですね。そしてね、いろいろな霊的な動き、変化がね、大きく起こり始めてます。ですから、特別な時に入っちゃった。で、そういう意味でですね、この白馬のキャンプに今回、もし導かれるとするとですね、特別なキャンプになるであろうと。こういうふうに思いますし、また、特別な事柄を主はね、導いてくださるだろうというふうに思います。それへ、まあ、時代は動いており、そしてですね、大きな変化の中に入ってきてますのでですね、特に白馬における御心は大きいということをね、覚えておいてください。それとともに1分動画がありますので、それを見ていただきたいと。
皆さんこんにちは。今回のテーマは週末のリバイバルです。黙示録に7年間の観難時代に関しての記述があります。この観難時代は地震や災害、異常気象、核や放射能問題、病気、戦争、テロ、迫害などが今までの規模をはるかに超えて起こる人類史上最も厳しく暗い時代になります。しかしこの時代においても神様の輝かしい働きが起こります。それは後の雨リバイバルと言われるリバイバルの中心で、観難時代前半に訪れると思われます。それは使徒行伝2章を見ると分かります。ペンテコステでヨエルの預言が成就し、教会がスタートし、力強い聖霊の働きが起こりました。しかしヨエルの預言をよく見てみると、これはペンテコステの時に成就した預言であるとともに、再臨直前に成就する預言であることが分かります。血と火と立ち上る煙はペンテコステの時には成就していない観難時代の表現であり、主の大いなる輝かしい火は再臨を意味する言葉だからです。そしてこのヨエルの預言の再臨直前の成就は、黙示録6章に出てくる白い馬に乗っている者の勝利と関係があると思われます。この白馬に乗る者はキリストで、キリストの勝利はサタンに対する戦いの勝利、宣教の勝利を表すものと思われます。つまり神の働きが大きく起こるのです。これこそが使徒行伝2章のヨエルの預言のもう一つの成就でもある後の雨リバイバルのクライマックスを表していると思われます。このリバイバルの働きは景挙とその後の反キリストによる大迫害時代を控えているので、それほど長くはなく3年半で終わると思われます。それゆえこのキリストの勝利は一気に全世界に及びます。宣教の働きが大きく進むのです。まさに大観難時代という困難と死の時代の前に、人々に主の救いと主の守りを与える機会となります。私たちは今まで見たこともないような聖霊の働き、救いの働きを見るのです。今まで見なかったような多くの人々が救われるのを見るでしょう。使徒行伝における神の働きを再び見ることになります。それではまた。
すでにね、リバイバルの働きが起こり始めているというだけではなくて、観難時代におけるいろんな困難も起こり始めているということをね、感じます。ですから時代が大きく変わってきているんですね。でこの中でね、感謝を知っているっていうのは非常に大きな祝福です。皆さんそれを通してね、たくさんの神様の栄光を見るでしょう。また同時にね、それが広がっていくことを通して多くのクリスチャンを助けることになります。ですから大きな祝福がその中にあるっていうことをね、どうぞ覚えておいていただきたいと思うんですね。それで再臨が近づいているっていうことは具体的に言うとどういうことかって言いますとですね、観難時代の7年間っていうのがあります。で最初反キリストの中東和平から始まるわけですけども、 この 3.5 年で分かれるんですね。で、この7年間を観難時代と呼ぶんですが、後半の 3.5 年は観難が厳しいので大観難と呼びます。そして7年目にイエス・キリストがオリーブ山に再臨されると。こういうことなんですね。そして最初の 3.5 年の中に7つの封印が解かれることになります。ここにリバイバルもありますし、いろんな困難もあります。その後7つのラッパが吹かれることになると。で、7つ目のラッパは特にポイントとなり、ここで景況が起こります。で、その後、7つの鉢の裁きが来るんですね。で、7つの封印と7つのラッパ、いろんな災害とか問題が起こりますが、これはですね、神様が、多くの方々に、神に立ち戻ることをポイントとした試練みたいなところを持ってます。で、この7つの鉢っていうのは、完全に裁きとなります。ですから、最初の二つと後の一つはちょっと違うということをね、覚えておいてください。そして問題はこの景況のことなんですけども、景況を観難前と考える方々いますが、これはですね、正しくありません。具体的な根拠はないです。ラッパも鳴ってないしね。状況証拠で言ってるんですけども、これは間違いです。で、問題は観難中にこの景況が起こると。景況が起こるときにどういうことが起こるかというと、天に行って肉体を失った方々がいらっしゃるんですね。それに御霊の体が与えられると。これが起こります。それとともにですね、私たちが景況されるときにどういうことが起こるかというと、このままパッて行っちゃうわけですよね。そうするとね、ある方が言ったんですね、くだらない質問だなと私はそう思いましたけど、よく考えてみるとね、塔を得てる質問でしたよね。上にぶつかっちゃうじゃないかと。で、もし私たちの血肉の体でそのまま上に行くならぶつかります。首折っちゃう。しかしね、聖書にはね、一瞬にして変えられるって書いてあるんですね。それは何を意味してるのかっていうと、私たちの体が御霊の体に変わって、そして景況されると。こういう事柄をね、主が言ってるわけですね。それで問題はですね、この景況に預かれるかどうかっていうのが大きなポイントです。全員が景況されるとは、クリスチャン全員が景況されるとは言ってないんですね。ですから皆さんね、これはもう現実的な問題として来てますので、もちろん時は決めることはできませんけども、まさに我々全てがね、それに引っかかっちゃうっていう可能性もあるわけですね。ですから景況はしっかりできるような対応を取るっていうことは重要な意味合いがあります。じゃあ、景況をするために何が必要なのかっていうことですね。で、一番目はね、聖霊の満たし。これが必要です。油を持った女の例えが、花門を迎える女の例えが出てますが、入れ物に油をいっぱいに入れてた人たちは、花婿の宴会場に入りましたけども、そうでない人はダメだったんですね。で、油っていうのは聖霊の象徴ですから、これ一つのことを明確に表しています。聖霊のバプテスマ、満たしを受けている人は条件にかなうけど、そうでない人はそうでないということですね。油があるって言ってますから、救われてるわけですね。しかし満たされてないと。こういうことになります。ですから、満たされるってことが必要です。で、もし皆さんの中でですね、聖霊の満たしをまだ受けてない人がいるなら、受けてください。誰でも受けることはできます。で、私はですね、得意なんですね。それは聖霊の満たしをいくら求めても与えられないって人が、次々と最近ですね、受けます。具体的に。だからね、誰でも受けます。ちゃんとイエス様を信じてれば。で、受けない人の理由は何かっていうと、受けないと自分が思い込んでるだけの話なんです。ですから皆さんが祈ってもね、必ず受けます。それが一つ大きなポイントです。ですから、聖霊に満たされてるっていうことはね、一つ大きなポイントとしてあるということを覚えておいてください。それとともにですね、 神の技を行うってことが一つポイントなんですが、行うときに私たちは自分たちの働きということを考えますが、ポイントはね、そうじゃないんですね。信仰なんですね。で、そうなりますとね、どういうことになるかっていう、いろんな問題とか困難、試練に遭うときにですね、どう反応するかっていうことが大きいんです。で、私たちはですね、神の約束があるから一つ分かることがあります。すべてが益となるとかね。試練とともに脱出の道が用意されているとか、私たちは皆に頼るので失望することがないとか、主を第一にするときにですね、神の国と義道を第一にするときに必要なものは全て与えられるとか、わかるわけですね。つまり、信仰に立っている。だから、皆さんがね、ああ、私は一体どうなんだろうと思ってるのは危ない。なぜ危ないのかっていうと、それは聖書で言ってないことであってですね、聖書で言う約束は大丈夫だって言ってるんですね。で、その信仰に立ってないってことになります。ですから信仰に立つってことは重要なポイントであり、そしてね、信仰に立つつね、主を称える。感謝をし、賛美もね、主を称える一つの手段なので、重要なポイントなんですね。称える。で、その時に何が来るかって言いますとね、賛美と感謝のうちに主は住まうって書いてあるでしょ。つまり本当にね、臨在されてる。強く望まるようなんですね。ですから私たちが信仰に立ち、そして神様を褒めたたえ賛美をするときにですね、主はより深く私たちに臨在してくださり、共に立つことになると。ちょっともう一つ何が必要なのかっていうとですね、聞き従うことです。で、聞き従うことによって、主の働きと技がね、起こってくるということをどうぞ覚えておいてください。で、私たちが信仰の対応を取ることによってですね、何の備えになるかっていうとですね、敬虚と、それから私たちの人生の完成の一つ備えとなってくるということをね、覚えておいてください。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご良いことを御座を表してください。ショックを受けて傷ついてしまって、そこから抜け出せない方がいらっしゃいます。ちゃんと感謝をし、不信仰を悔い改めていないので、その問題があります。ちゃんと不信仰を悔い改めて感謝をし、主を崇めるときに、それから解放されてきます。何か、どうしても道が示されないっていう人がいますが、道が示されています。示されていることはご自分の思いと違うので、認めたくないだけの話です。で、主の言われていることにしっかりと立ち、従うならば、すべては益となります。太郎さん、どうぞ豊かに導き、さらにご良いことを見合わず荒らしてください。何かいくつかの選択肢があるんですが、選ぶように主が語っている方がいらっしゃいます。で、主の御心を選ぶときに、その中で神の技が始まります。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で主の前に悔い改めの時を持ちたいと思います。それでは、おのおので癒しのためをお祈りください。テロンさん、お一人お人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエス・キリストの宮やってめず、病の霊を今すぐお一人お人の体と精神くだされ。イエス・キリストの宮やってめず、病を今すぐお一人お人の体と精神ください。イエス・キリストの宮やってお一人お人の体と精神めず、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。なんか、糖尿病のことをちょっと言われている方がいらっしゃるんですが、食べ物は悪いです。そして、やめるように言われていることをやめるように主は語っています。喉が悪い人が癒されました。鼻と目が悪い方が癒されました。イエス・キリストの御前でお一人お一人の体の精神に癒しを宣言する。感謝します。イエスのお名前によってお祈り立ちます。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、 ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同ともに常しえにありますように。アーメン。はい、どうもありがとうございます。